こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ヘピステレス、ハッピーストレス、ストレスがあなたの脳を進化させるは、脳科学者の青戸瑞人がストレスを減らすべき害悪という通念から捉え直す自己啓発脳科学書である。著者の中心的な主張は、ストレス反応は生存のために備わった自然な仕組みであり、全てを消そうとするのではなく、性質を見極めて付き合うべきだという点にある。本書は、心身を消耗させるダークストレスと集中学習成長を促しうるブライトストレスを区別する。さらに、ネガティブな情報へ注意が偏りやすい脳の性質、安心感やつながり、運動、内面への注意といった論点を日常的な対処へ接続する。目的は単純な気分転換ではない。ストレス体験を自己理解、行動調整、成長の材料として扱えるようにすることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ストレスを消去対象ではなく生存と適応のための反応として捉え直す本書の出発点は、ストレスがあること自体を失敗や異常とみなさない点にある。ストレス反応は危険への警戒、行動の準備、注意の集中を可能にしてきた生物学的な機能であり、人生から完全に排除できるものでもない。問題となるのは反応の存在そのものではなく、その強さ、持続時間、回復できる余地、そして本人が置かれた環境との組み合わせである。こうした整理により、本書はストレス対策を常に穏やかでいるための技術に限定しない。目ケチ、挑戦、未知の学習などに伴う緊張は不快であっても、目標への関与や能力の拡張と結びつく場合がある。一方、逃げ場がなく睡眠や健康を損ない長期化する負荷は看過すべきではない。この区別は苦痛を安易に美化しないためにも重要である。読者に求められるのは我慢の強化ではなく、今の反応が自分を守り成長を促す範囲にあるのか、それとも環境調整や休息を要する状態なのかを観察する姿勢である。ストレスを敵か味方かの二択で決めず、ダークストレスとブライトストレスを負荷の質と回復可能性で見分ける、青戸はストレスを心身を傷つけうるダークストレスと成長や達成感に結びつきうるブライトストレスに分けて論じる。この分類の利点は、ストレスという一語に混在しがちな経験を整理できることにある。ダークストレスは慢性的な過重負荷、予測不能性、無力感、安心できない対人生活環境などと結びつくと、睡眠、感情、健康、判断力に悪影響を及ぼしうる。したがって、原因を特定し、距離を取る、環境を変える、支援を求めるといった対応が優先される。他方、ブライトストレスは自分にとって意味のある挑戦、適切な難度の学習、集中を要する課題のように、努力と回復の循環を保てる状況で働く。重要なのは、同じ出来事でもストレスの性質は人によって異なることだ。人前で話すことを刺激として活かせる人もいれば、強い消耗を感じる人もいる。本書は一般論を押し付けず、自分の引き金、身体反応、回復の条件を知る必要を示す。分類は感情を否定するためではなく、耐えるべき負荷と減らすべき負荷を判断し、前者を成長へつなげるための実用的な枠組みである。さらに、ネガティビティバイアスを理解し、注意の向け先を自分で選び直す本書は、脳が肯定的な情報よりも脅威や欠点などのネガティブな情報に反射し、性質を重視する。危険を見落とさないことが生存に直結した環境では合理的だったこの傾向は、現代では不安を反復させる要因にもなりうる。例えば、多くの好意的評価があっても少数の批判だけが頭に残る、制御できないニュースを追い続けて消耗するといった現象である。本書の実践的な範囲は、ネガティブな感情を無理に打ち消すことではない。まず、それが脳の自動的な傾きであると認識し、注意という限られた資源を何に配分するかを意識化することである。自分では変えられない情報に過剰に没入するより、自分の行動、健康管理、仕事の準備、人間関係の伝え方など影響を及ぼせる領域へ注意を戻す。この過程で役立つのが、身体感覚、感情思考を内側から観察するマインドフルネス的な態度である。外部情報を受け取るだけで終えず、自分が何を感じ、何を学び、次に何を選べるかを確かめる。本書は、注意の管理を楽観主義の訓練ではなく、ストレス反応を調整するための認知的な技術として位置づけている。そして、運動、安心感、つながりを用いて慢性的な緊張から回復する土台を作る。ストレス反応は、体を伴うため、外側から回復を促す方法も重視される。代表的なのが、少し負荷を感じる程度の運動である。軽く体を動かすだけでは考え込みが続く場合でも、一定の集中を要する運動では注意が体へ向き、半数から一時的に離れやすくなる。運動を万能薬として扱うのではなく、慢性的な心理的負荷を抱えた時の回復手段の一つとして示している点が現実的である。また、愛情や信頼、親密な接触、人や動物との関わりに関連するオキシトシンにも言及し、 安心できるつながりがストレスの緩衝材になることを説明する。ここでの要点は、強くなるとは孤立して耐えることではないという点にある。安心できる人、場所、行動を把握し、日常に組み込むことは、過剰な警戒状態をほどく環境設計になる。もちろん、深刻な不眠、おさうつ、不安、身体症状が続く場合、運動や思考法だけで解決しようとするのは適切ではない。本書の提案は、専門的支援を置き換えるものではなく、回復の基盤を日々整えるための補助線として読むべきである。最後に、ストレスは学びと再解釈し、失敗の記憶をレジリエンスへ結び直す。本書の後半で重要になるのは、ストレス体験をどう記憶し、振り返るかという問題である。著者は、困難や失敗を単に苦い結果として固定せず、そこから何を学べるかを問うマインドセットを提案する。これは、辛い出来事を直ちに肯定しようとする態度ではない。経験の過程にあった思考修正支援。回復を見直し、後の成長や達成とのつながりを発見することで、出来事の意味付けを更新する仕様である。こうした振り返りは、プロセス自体に価値を見出す姿勢、困難から立て直す、レジリエンス、成長への関与、将来への希望という、いわば進化し続ける脳へとつながる。本書はこの変化を意志の力だけに委ねず、簡単で独自性のある身体的ルーティンを用いる発想も扱う。平常時に落ち着きや前向きさと特定の動作を結びつけておけば、緊張場面で切り替えのきっかけを作りやすい。もっとも、再解釈は構造的な問題や他者からの不当な扱いを個人の学びへ還元するための道具ではない。変えられる行動を見つけることと、避けるべき環境から離れることを合わせて考える点に、本書の枠組みの実用性がある。結論として、本書は仕事、学業、対人関係、将来への不安など、ストレスを避けきれない生活を送る人に向く。特に緊張や失敗をすべて自分の弱さと解釈しがちな読者、反対に負荷を我慢で乗り切ろうとして疲弊しやすい読者には有用な整理を与えるだろう。得られる実践的な利益は、ストレスの引き金を把握し、慢性化する負荷を減らし、運動つながり、注意の切り替えといった回復行動を選びやすくなる点にある。知的な利益は、ストレスを単なる感情問題ではなく、注意、記憶、身体反応、環境の相互作用として考えられる点にある。同種のストレス対策本には、リラックス法や時間管理を中心に据えるものが多い。それに対して、本書の特徴は、ストレス除去を唯一の目標にせず、ダークストレスを抑えながらブライトストレスを生かすという2層の設計にある。神経科学の語彙を日常の自己観察へ橋渡し、挑戦の負荷と有害な慢性負荷を区別しようとする点も特徴的である。ただし、強い症状や危機的な状況にある場合は、前向きな再解釈を急ぐより、医療・心理の専門家や周囲の支援につながることが優先される。本書はその前提の上で、ストレスとの関係をより具体的に組み替えたい人のための一冊である。ご支援いただける場合は、青戸水氏と、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。